はい、竹内川崎のインターネットというジャングルの中に、今日もキッチンで新宿タワレコにやってきていました
ジャングルレディオ、
これもう撮れてる
から、もう撮れてる
ジャングルレディオ、いやもうジャングルレディオのこの
ジャングルレディオの今右ちゃんがあんまり人がいない感じになってる、右ちゃんにもう一人行った
わけ、そういう、これが左
ステレオね、
ステレオなのね、
はい、ステレオ放送でお送りしてるんで、ね、いやもう
ハイテク、僕は右サイドですか、
これ左サイド、左サイド、
あ左サイド、左サイド、うん、アリキックです、
はい、あというわけで、アンダーサイロキッチン、はい、2回目の、終わった直後に、まあ言ったらちょっとこうなんちゅうのこういうの座談会的な感じで、やろうかなと思いまして、まあゲストというかね、ラジオではといえばゲスト、アリキック、
はい、どうもアリキックです、
そして今日のゲストでゲストだったダスベガ、
はい、ダスベガです、
そして、闇で暗躍するキッチンを、支える男、小林大吾、
はい、小林大吾です
いやお疲れ様でした、
お疲れ様でした、
お疲れ様です、
今日は、特に、まあ、だから、大悟くんは、もう言ったらさ、見てた人やん、今日。
そう、まあ、完全にそうです。
どうやった？
すごい良かったですよ。さっきも、あんた、和也さんに言いましたけど、まあ、3人の温度が同じっていうのは、本当にいい。
言いたいことはみんなある。
そうそうそうそうそう。
いや、だけど、アリくんはかわいそうやけど、もっと喋りたかった。
喋りた
かった。まあ、このイベント前に、楽屋で、ここでさ、うん結構喋ってた時に結構熱くさ、
うん、まあなんかやっぱ俺ちげえぞっていうの
そうそうそうそう
俺はあんたらとは違うぞっていうのをすごいやっぱアピールしてただけに、
本当はそこをもうちょっと言いたかった、
そこ言いたかった、
強調したかった、ね、まあまあけどはためにはいいバランスだ
った、すごい良かったです、
まあだから確かに面白かったね、トークイベントとしてはだいぶなんていうの面白い、
結構ね、テーマもいろいろ広がりも見せつつ、基本的には
変えて広がりをうまくつけてくれたのはダース君でした、やっぱり、
まあ そうですね、それは見てね、カズダケさんが今回結構喋ってたと思うんですけど、
あ、そう、
うん、
前回より
ダースさんがやっぱね、水を向けるんですよ、やっぱりうまいこと、
あ、まあ、それはもうマスターオブセレモニーのね
結構いろいろ誤解があってやっぱ昔は自分そうだったんだけど、うん、結構やっぱそのずっと一人で喋っちゃうっていうね、
うんうんうん、
ことをいまだにこう出せら、ね、うん、パス出さないからみたいな、
ね、そうな
ん、いやいやいや、そのライブとかの構成とかでも、うん、もうずっと喋って、
そういうのはありましたね、
うん、っていう時代を経てのね、今の俺のモードは割と
ファンタジスタ、
割と人から人に一回壁パス入れるみたいなの
が面白いな、あのさ、座ってやってたスタイルとかがいいんじゃないの、今日もだからさ、椅子に結構、うん、しかも椅子でもこう、うん、なんていうの、こうゆっくりこう、
うん、
結構どっさり座れるような椅子やったからさ、
うん、
なんかこうハイチェアのさ、なんかいかにもトークショーみたいな椅子やと、
うん、
ちょっとさこう、
あ、丸椅子みたいな、
うん、なんかそれもちょっとくつろぎ、
まあね、くつろぐ場所では本当はないんだけどね、
全然
変ないです
よね、もう完全に人目にさらされてる状態
人目にさらされてる割にはくつろいでたかなみたいな全然そんなこと気にせずし
ゃべ
って
た、
そういう
感じじゃなかったですよね、
う
ん、
しゃべって、テーマがだからそういうちょっとくつろぐ話やったっていうのも良かった、
ね、照明が明るかったから、そのいわゆるね、その代官山おしゃれファック系の、
うん、
直接的な表現をどの程度していいかって線引きをね、うん、探りながら、
だけど結構喋ってた、
結構喋ってたけどいや途中から、まあ、そのアリキックの持ってきたものを説明するにあたって、
まあ、
その話にしないと、でも結構前の方女子とかだしなみたいなのは、うん、あと店内みたいな、普通にお買い物してる人いるみたいな、
うん、結構遠目の人になんか、うん、こうファックとか聞こえたらうんってなるよね、
う
ん、
そうそうそうでもまあもうしょうがないかみたいな、
うん、いやけど今回は俺だけどこの普通にさこのテーマで選んでくれてたやつとか、うん、普通に聞きたい、
これはちょっとぎょっとしました、うん、まさかオリジナル版持ってないですよね、
オリジナルレコードではないです
これ
リカルド・マレー
めちゃめちゃレアなんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ
もうレアグルーヴの最高峰レベル、
うん、だから結構まあ名盤と言われてるけどレコードの名は高くて、
うん、
まあムロさんがも使ってるんですわ、
うん、
なんだけど 例えばラテンジャズっていう中で俺がこう自分のフレーズ探して、うん、じゃあこれだろこれだろっていう、
うん、
あの本当に一番最初に持ってきたのはクレア・フィッシャーっていうジャズギターの人で、うん、ブルーノートから何枚か出してる人のラテンパターンっていうアルバムが、
うん、
まあとにかくこのテーマはこれだろうと思ってもう絶対あるもんだと思って言ったらいきなりないって言われて、
うん、
でそっからすごい、うん、
ブルーノートでないんですね。
ブルーノートでも出してる人だけど、その67年ぐらいのアルバムは多分違うレベルなんだけど確か、
うん、
それがこうあの言ってたそのラテンのムードの中にファンキーなリズムがあってっていうのを最初に思いついたやつ。
それはあれなの、もう CD 化もされてないの？
CD は廃盤になってたんだよね。
CD 化されたけど廃盤になってね、
うんうん、でそこからのこう廃盤、もう小坂君とのすごいやり取りでもう十何通のメールの、ね、じゃあこれならあるでしょ、これならあるでしょって、まあ、ティト・プエンテとかね結構有名だからあるかなと思ったら、うん、それはないとか、うん、さっきカルジェーダーも、うん、カルジェーダーの版持ってきちゃったんだけど、
うんうんうん、
そのラテンのパーカッションの人がやってるカルジェーダー、うん、トリビュート・カルジェーダーっていう、うん、あのカバー集があって、そっちの方が、
うん
よりその変な感じでよかったんだけどそれもないとか、まあ、結構のないない尽くしで、割とこの版は名盤だから、
うん、
まあも
しかしたらそれ
重くな
った
かな、ね、
再発されたのは、
うんうん、俺やけどそのさ、このジャケの絵がすごいいいなと思ってんの、パッて見ててさっき
カルジェーダーの、
うん、
いやこれね、これは
船の絵ね、
うん、まあ割とねノリノリなんだけど、
うん、
でもやっぱそのビブラとかの音色がすごい気持ちよくて、
うんうんうん、これも聴いてみたい、
うん、
すごい
カルジェーダーもおすすめ。
いやだけどこのさ、前回よりもなんかこうなんていうかな、喋りやすい CD が多かったね、ここに来たのが。
まあベタだった
やり玉、まあ、に上げやすい、まあまあベタなものを、まあ、軸にしつつやけど、
美味しそうはぼやっとしすぎてたっていう結論ですよね。そうなると、
そうね、だから今日はテーマの設定が割とこうなんていうの、
あの昔
しゃべりやすい
ウーフィンでデブラージムロの連載で、うん、いろんなテーマに沿ってレコードそれぞれ5枚ずつ選んでくるみたいなのがあって、それがなんか炎の燃えてるレコードとか、うん、
あ
紫とか、
はいはい、
車とか、 なんかそういったテーマでなんかそれぞれ選んできてしゃべるみたいなのがあって、
はい
はい、まあ、なんかちょっとは限定した方が
ね、うんうんうん、
だからそのフルーツのジャケットとかってなったら結構そのベルベットアンダーグラウンドのバナナに始まりながらいくつかに絞られるみたいな、
なんかね、いやそのさ、知識勝負みたいなところのことをやりたいんじゃないねんね、うんうん、なんかこのイベントのちょっと面白いなと思ってるところはそのポリシーが集まってるというよりはなんかそのこういう風になんか音楽となんかカウンターで出会ってまうみたいなことが、うんうん、面白いっていうところに割とこう重きを置きたい、まあ、だから俺ら、うん、まあまあなんていうの、まあ、特に俺はそんなにさ例えばガンガン掘ってっていうのが普段からしてるわけでもないから、どっちかというとなんかこういうところでまた今日出会って面白いなっていう、うん、だからその辺がなんかお客さんと目線が揃うかなと思うのね、うん、ネットかといってだけどそういう人ばっかりじゃなくて、例えばダース君とか、まあ、周り君もそうやねんけど、ちょっとまあ堀氏目線もこう紹介しながらのなんかこういいバランスに落ちたらいいとは思うので、しかも CD やしね、レコードじゃなくて、
うん、そうだからまあタワレコで買えるっていうレベルで選べばみんなも買えるわけだから、俺あの前そのヒップホップのガイド本も出した時もやっぱ買えるものしか紹介しないっていうか、なんか買えないものを自慢しても、
うん
ね、それはしょうがないっていうか、
うん、
俺これなの持ってるっていうのはそれはそれで、ね、違うゲームになるから、う
ん、それはなんかそのさっきのさダース君の話、イベントの中で言ってた話で言ったらさ、経験値がだいぶ上がった人たちの、そうそうそう、だいぶレベル
30、40になった人た
ち の人たちの楽しみやもんね、うん、だからそれはそれでいいねんけど、うん、っていう、
いやだからそれはマーヴィン・ゲイ持ってないんだったらやっぱね、まずはマーヴィン・ゲイでしょっていうのは全然間違いないから、
うん
ね、ダニー・ハサウェイのこのライブとかはやっぱ言ったってとりあえず聞いといてほしいみたいな、
まあ、冗談っぽく言いましたけど本当にみんな持っといてほしい、
うん、いや本当にそうなんだね、
まあ、知らない人も、まあ、絶対いると思うからね、
うん、今日とかでも言っても昔のね作品だから、そうでもこの辺がもう1000円だから、
そう、
ね、1000円だったら絶対買っとけっていうね、
うん、
1000円以上の価値は絶対ある、あのだって飯食うぐらいでしょ1000円なんだよ、
うん、俺ダニハザエライブは家に2枚あるらしい、
俺も LP 飾って
みたいなね。
ワッツゴイのは3枚ある。っていうか、全然覚えてないんだけど、どんどん出てくる。あれ、あれ、またワッツゴイのが出てきた。
持ってたかなって
使っちゃう。ワッツゴイのは、スタジオのセッションデータからネットで流出した
ことで。あ、マジですか。
すごい話。
一回そのバラを聞いたことあって、マーヴィン・ゲイのアカペラだけみたいな。 マジすごくて、
いいな、
ジェームス・ジェマーソンのベースも聴いてみたい。
ジェームス・ジェマーソンのベースだけで本になってて、ジェームス・ジェマーソンの電気本っていうのに、ジェームス・ジェマーソンのベースだけが入った CD がついてて、それをしかもポール・マッカートニーとか T.M. スティーブンスとかいろんなベーシストがジェームス・ジェマーソンのことを語ってて、で彼のこういうベースがすごいんだってちょっと弾くみたいな、
実際弾くね、CD になってて、それを弾いてるポール・マッカートニーもいいよな、なんかちょっとね、
そういう本もあったけど、なんかやっぱあのモータウンのね、
あのさ、あ、ごめん、全然話が飛んじゃうんだけど、うん、俺も別の、全く別ルートで、うん、そのスティービーのオリジナルデータの流出聞いたことある、うん、あれなんで出てくんねやろね、
まあ単純にスタジオのエンジニア
が流出させてんねやろね、
で1回でもデータになっちゃうと誰かしらがね、やっぱコピーコピーで、
しかも、まあ、こんなラジオとかで言う話じゃないけど、うん、あのスピナーがさ、うん、ものすごいあれを持ってて、そのハードディスクにいっぱい入って、もうスティービーのなんかプライベートの電話
盗聴じゃんみたいなね
多分言ったらあかんぐらいの話やろうけど、もう持ってるっていう、もうどんだけ好きやねんっていう、あのもうだから掘りすぎて、多分いろんなもうスティービーのあのなんていうの、裏ネタを、
スティービーに関してはスピナーがそういった方面で掘ってるのと、ですね、リリー豊さんから聞いたスティービー話が結構あって、あの人はモータウンと契約しそうになってて、豊さんが昔モータウンのビルによく出入りしてるから、ヨタカさん聞いてくれよ、俺見ちゃったんだよ、あれ見て、あれこれあんまり言ったらさ殺されるかもしれないからさみたいな前から言って、俺もうさあれ見たくなかったんだよ、スティービーさ一人で歩いてきてさ、エレベーターで31回自分で押して乗ってたんだよ絶対見えてるよあいつい
やもうこれはちょっと待って、その話するなよめっちゃした話あるやんもういっぱいあるやんあのステージ上でピンスポがパッと当たった時にふっと目をそらしたとかね、眩しがって、
あ、でも光は感じる
とか、まあ、あのいわゆるデリヘル話とかね、チェンジって言ったんですよね、それも有名 なんか話の一つとしてあるんだけど、いや俺はもう絶対見えてると思うね、もう特許に触れてたと思うね、で
結構治ったってことですか、
いや、そうそう、なんか治ってしまったんだもん、けどもう言い出せなくて、もう見えてない体で来ちゃったから、もうずっとそれをもうそうするしかなくて、で俺は最後に今はの際に言うと思う、でしかも
ラストワード、
そう、周りにこう言ったらさ、愛者とか、まあ、まあ娘とかと集まってみんながいるところで、いやみんなにちょっと本当は言いたいとか
言
って、家族にも言ってない、見えてなかったって
言
って
たの、お前そのほくろ実は可愛いなみたいな、ええみたいな、わざわざみたいな、
でふなってなって、うん、ナースコールをパンと押すとかいうのね
マジでみたいな、まあ、その最終回が決まって
なるんじゃないかなもうそこしか言い出せるとこがなくて、
豊さんはもう多分見てエレベーターのボ
タンエレベーターを見た、
家族めちゃめちゃ見てるでしょコーヒー入れたりしてるような、まあ、シ
チュエーション、でもあのね、だからレイチャーズも、うん、あの映像でその牛乳を飲むときに指でこうやってバッて開けてボロボロってこうコップに入れて一人で飲んでるっていう映像があったりして、え、そんなことできんのみたいな、
だ
に、
ま
あ、それめちゃめちゃエロいみたいなね、スティービーにしてもそうだけど、レイチャーズにしてもめちゃめちゃエロいっていう、分かってんじゃんみたいな、でその時にレイチャーズは女の人の手首を触れることで美女だか分かるみたいな、で、あのアルパチーノがセントウーマンっていう映画ではその匂い、香水でいい女だか分かるんだ、その位置とかで分かるんだみたいな話は、あとそういうのはファンタジーでいいんだけども、まあ、スティービーに関してはね、いよいよね、
うん、いや、で、ちょっとごめんね、スティービーのその話したらちょっとどうしても言っときたいんだけど、スティービーの音楽はその目が見えてないことでだいぶすごいことがいっぱい起きてて、で、その例えばスティービー・ワンダーの曲をこう弾くのをね、こう拾ってこうコピーしていると、うん、こうアリシア・キーズがあのインタビューで、雑誌のインタビューで同じことっていうか言ってて、うん、でそのスティービーの曲には必ずワンダーコードが出てくる、うん、でどういうことかっていうと、そのまあなんかこう拾って弾いてると、どうしても一箇所これ不思議な、えっていうようなコードがポンって出てくるのね、うん、でそれのことをそのアリシアワンダーコードと呼んでる
って、それダブルミーニングで
ワンダーコードって言ってるんだけど、でその話は俺も全く同じように思ってて、わ、大体どの曲弾いててもわ、ここ不思議やな、こんなん行くんや、けどそれには 俺の説としては、あれとね、目が見えてないから不思議な転調、不思議なコードってね、結構半音で起きてんねん、だから鍵盤弾いてて多分ね、ポンって
間違えたみたいな、
いや、なんかね、変わったことをしようとした時に やっぱ半音ずらすっていうかね、うん、半音ずれるっていうところにね、うん、行くっていうのは、うん、例えば転調させるときにこの曲転調させようって思ったときにそのどのキーに行くかっていうのにポンって飛ぶんじゃなくて、うん、半音行くっていうのは俺目が見えてなかったから
手探りで半音ぐらいじゃないと行きにくいって
ことですか？そうそうそう、なんか結構その不思議なコード不思議な、ね、うん、だからスティービーの転調ってその半音が多いっていうのとかも結構それ目が見えてなかったからそういう曲を作ってた、う
ん
う
ん、今過去形になってますけど、
うんうん、で、うん、で
最近の曲にはそれがないマジで
でも
それは結構
下手したら
そう曲が面白くなくなったと言われる、うん、そのやっぱりある
時期以降80年代後半以降から直ってんだよ。
じゃあかなり限定できるじゃん。
っていうかそしたら
このアルバムから
あキーオブライフまでみたいな
感じ
で
そうそうそう
が見えなかったみたいな。
あの3部作まで終わったから
いや、やっぱりね、
それは一定手術できたんだ
よ。ああ、確かに。ね。でもね、そしたらスティービーの手術をした医者は消されてる可能性すら
あ
るから、ね。
まあ、マイケルの主治医どころ
じゃない。主治医どころじゃない騒ぎで、その秘密を知ったからにはお前生かしておけないみたいな。
名誉殺して、うん、
すごいね。
もう直した途端ぐらいかな。うん、
闇が、
うん、いやいやいや、まあね、
もうドクターあんたの顔が見れて嬉しいやん。
じゃあな、じゃあなその場のメスでこう首の経路面でスッと切る
急にホラーみたいな。
まあ、でそれどのアルバムからっていうのは分かんない。
いやだけどやっぱりだんだん面白くなくなってきたって言われるっていう
か、ね、うん、オーバージョン、I just called to say I love you とかが80、うん、
だからそれがサントラやね、うん、あの心の愛ですね。そうでやっぱあの曲ぐらいから、うん、ってなるやん。
結構普通にキャッチーなね、うん、でジャングルフィーバーとかのあれ、
うん、サントラマンだから、うん、ホッターザンジュライだから多分ちょっとそこからアルバムインスペアサークルまでの間がプンって開く時期があって、うんうんうん、どうもやっぱりその辺
そこは治療期間みたいな
治療期間があのなんか植物のサントラみたいなの作ってた2枚目、うん、あの頃には、うん、もうだいぶ回復してきてたのかもしれない、
ね。まあ、多分植物のあれは変なアルバムだから
まだだから、うん、まだ見えてないかもしれない、うん、だからあの辺から
でオーバージョイドとかがあたりからもう見えてる気
がそうあのねで多分焼き増しをだからその自分の中でさ
スティービーがスティービーをカバーするみたいな感じ
に、うん、なってきたのは多分あ俺前は見えてへんかったからこうやんなみたいな、うん
まあ、でもそれはその目見える見えないに関わらず結構やっぱその才能あるミュージシャンなのか昔の自分をやっぱね踏襲していくっていうプリンスとかでさえもそうだしジェームズ・ブラウンだってそうだったしどうしてもそうなるがゆえに分かりづらいところもあるがもし目が見えてたとしたらすごい分かりやすくそこここがポイントみたいな
あこうやったんやみたいなことかもしれない。まあちょっとねこの話はなんていうのいやいやなんかそういう回が来たらしたいなと思っててんけど、うんうん
だね、目見えない話で俺好きなのはあの、ねまあ、自分もこういうことになったからいろいろそのなんだっけレイチャールズが目見えないだからジェームズ・ブラウンがこうレイチャールズに説教されて、うん、その素行が悪いと、うん、お前はこんなに才能あるソウルミュージシャンですごい歌が歌えるのに、うん、なんでそんな暴れたり、うん、あのもう少しこう生活をちゃんとしないと立派なミュージシャンになれないぞっていうのをくどくどこう、うん、あのステージで、うん、あの終わった後かにずっと説教メシメシされて、うん、ジェームズ・ブラウンこう後ろで聞きながらこう最初我慢してたんだけど、うん、うるせえってなって振り返って、うん、あの完全にレイチャールズが目見えないのを忘れて殴って、うん、ノックアウトした後であっつってレイごめんみたいなっていうそのレイチャールズとジェームズ・ブラウンのその関係性っていうか
どういうその話はどっから出てきたの目見えないから
目見えないから目見えないのにあの普通に本気で殴られるっていうあのジェームズ・ブラウンは本当ひどいやつだなっていう JB の自伝に書いてあるんだけど
自分で書いてる、
うん、そうでもレイチャーズも怪しい時が、ね、結構あってね、そのやっぱねその動きすごい機敏だしね、うん、でもライブやっぱそのリズムの取り方、うん、やっぱあのこう体全体揺らしてリズムを取っていくっていうのはやっぱりその他の感覚が発達してるからああなるっていうか、うん、体全体で視覚を補ってる感じっていうのがすごいあって、
うんまあ、本当にね、実際にこう見えなくなった人の感覚っていうのも、う
ん、俺だからそのちょっとあったから、うんね実際ね、だから大変こんなのスティービーとか出ちゃうとマジすげえなってのは思ったのその見えない時期にこうピアノどころの際っていうか普通に階段登るのも大変だったみたいなところであんなのができんだみたいなのは普通に結構、ジェフ・ヒーリーってギターの人とかも目見えないであのスティールギター弾くってことなんだけども、うんまあ ね、その失った分何かを得るっていうのは多分あるなっていう感じはあって、
まあ、多分なんかそれを補うところでなんか のそこが得意な感じになって、うん、その人のやっぱちょっとやっぱ変なものになるっていうことやろ、まあ、
これね全く今日のイベントとは関係ない話、
いやもうね今ね、うん、面白い話やけど、うん、今日のイベントの振り返りでは全くなかった、うん